青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆さんからいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは週末北欧部ちかさんをお招きしました。ちかさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はちかさんは初めてのちかさんの書籍を出させていただいた2年前、2021年にもこのライフスタイルセラピーにご出演していただいて、今回は2回目のご出演となります。で、前回もちかさんが出られたら本当大反響で、感想なども多く寄せられて、でまた今回もね、質問ありませんかって朝に来たらすごく質問いただいたのでありがとうございます。ちかさんにはね、4回目にそれいろいろとお答えしてもらおうと思ってます。で、今回は9月21日に発売する新刊マイフィンランドルーティー100のヘルシンキ暮らし編に合わせて、再びちかさんのフィンランドの好きをいろいろとお聞きしたいと思います。ちかさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。またこうしてご一緒できてとても嬉しいです。
本当です。私も、もうちかさん今フィンランドは何時ですか？
あ、そうですよね、今朝の11時回ったところですね、うん、日本だと今
5時半ぐらいですかね。
5時、全然違った
ね。え
ですよね、
今から一日が始まる爽やかなちかさんといろいろとお話 ねさせていただければと思います、
はい、
ちかさんはまだね、リスナーさんの方の中にはちかさんをはじめましての方もいらっしゃると思うので、ちかさんのこれまでについて少しご紹介できたらと思っています。ちかさんは大学3年生の時に初めてフィンランドの一人旅を訪れて、もうそこで本当に好きって、もう大好きってハマって、その後フィンランドが好きすぎて12年以上通い続けて、でフィンランドに関連する北欧の関連会社に就職して、で人材派遣会社の会社を経て、まあ、その中で中国勤務もされて、寿司職人へと修行を積んで、いよいよ2022年去年ですよね、フィンランドでの移住をされたんですよね、
はい、
今どんなふうにお過ごしされてますか？
そうですね、本当に大好きなフィンランドに移住をしてちょうど1年まるっと経ったようなところなんですけど、日々本当に新しい発見がたくさん、暮らしてないとわからなかった細々とした喜びなんかもかみしめながら過ごしております。
去年2022年4月ですよね。
そうなんです、ちょうど去年の4月、そうですね、コロナ禍がようやく落ち着くかどうかみたいな時に、またロシア、ウクライナみたいなところで情勢的には不安定ではあったんですけど、
はい、
ご縁をいただいて4月にヘルシンキで働けるということになって移住しました。
そうですね、まだね、ちょっとこう今みたいに日本も本当に最近はマスクが外れてきてる感じではあるんですけど、少しね、情勢がなんか難しいところですけれども、えいやといったちかさんが本当にこう移住を決め手というか、ずっと日本で大好きで本も書かれたりいろんな連載してたけれども、やっぱり移住する決め手って何だったんですか？
そうですね、やっぱり一度、寄り道も含めてこの夢じゃない道も考えても見たんですけれども、
はい、
一度夢から離れた時に、やっぱり私がもしも死ぬ間際最後に何かやりたかったっていうことを後悔するとしたら何だろうって考えた時に、あ、きっと私フィンランド住みたいっていうだろうなっていうのをもうしみじみと感じて、のであればやっぱりこれを超えた先に、次やりたいことを見つけるためにも、一番今思っているこの気持ちに素直になろうっていうふうに決めたのがきっかけです。
今コロナ禍を経て、結構海外とか地方とかに移住を考えてらっしゃる方がすごい多いとやっぱり聞きまして、このちかさんの今のお話ってなんとなくみんな あ、もしかしたら私も一度行ってみたかったところとか住んでみたかったところに行ってみようかなっていう後押しになるかもしれませんね。
いや、そうですね。なんかこうやっぱり私もいろんな国に学生時代からこうバックパッカーを背負って貧乏旅をすることもあったんですけれども、日本以上に住みたいって思えた国との出会いはフィンランドだけだったので、やっぱりこう住みたいって思うぐらい強い気持ちで惹かれる場所にはきっと何か自分との共通点だったり求めている要素だったりっていうことがあるのかなというふうにも感じるので、それを知るためにも一度住んでみようっていうような決断になったんですが、そうですね、1年経ってやっぱり来てみてよかったなというふうに思います。
そうですよね。それでもその移住されるために向こうで働くために寿司職人のね
、はい、
修行もされてたんですもんね。
そうですね、ちょうど東京で会社員をフルタイムでしながら週末にお寿司学校に1年半ほど通って、お寿司修行はトータル3年目まで働きつつお寿司屋さん修行を、はい、して寿司職人になり、フィンランドで寿司シェフになるという経緯でしたね。
じゃあやっぱ1年行って少し落ち着かれて本当に自分のルーティーンも今できてきたところで、それを本に書いていただいたっていう感じですかね。
そうですね、暮らしの中でやっぱり365日ここで暮らす中でできたルーティーンをもうギュギュッと詰め込んだ一冊になったと思います。
ちかさんの一日の過ごし方っていうところから、スタートするんですけど、読んでるだけですごいリラックスするような、なんか癒されるような感じがしました。この本を本当に読んで
嬉しいです。そうですね、やっぱり仕事上のところで行くと大変なこともあったんですけれども、それを癒してくれるルーティーンをすごく大切にしてきた1年だったので、そうおっしゃっていただけてすごく嬉しいです。
あと一番私余白のお話、
はい、
が本当にこのフィンランドが好きとかも移住するとかそういうものを全て包括してちかさんがフィンランドで感じている、もともとそういうふうに日本にいた時も感じられてたのかもしれないですけど、こう人生にこう瞬間に余白を感じられてこう過ごされてるってすごい素敵だなって思いました。そのページの今ページ数で言うとって感じなんですけどあまりに付箋を貼っていて電車の音もあまりないんですよね、フィンランドって。
そうなんです、電車のアナウンスが一切ないまま電車が来ては去っていくので、ホームに立ってるとこんなに静かな駅が存在するんだっていう不思議な気持ちになるんですけど、そういった音の余白であったりとか人がいないっていうスペースの余白、そして何もしないという時間の余白、そういったこう余白が、心の余裕につながっていくような気がして、ただやっぱり忙しいとなかなかそういった余白って自然には生まれてこないので、意思を持ってそれを作るっていうことをすごく意識した一年だったなというふうにも思います。
そうですね、あとなんか素敵な同僚の方とかいろいろ本にも出て、出演するんですけど、なんか今週末は何もしないという予定があるよっていうのがすごい素敵だなと思いました。
私も最初すごいびっくりしました。ちょっと予定誘おうかなと思って今週何するのって聞いたら、あ、今週予定あるんだ、何もしないっていう予定がねって言われて、あ、なるほど、それを予定と言い切ってもいいんだっていう、こう自分の中での新しい発見というか、でも本当にそうやって自分で余白を持たないとどんどんやっぱりスケジュールって入れようと思えば入ってきてしまうし、何かしなきゃって思っちゃうし、そうやって自分のための時間を自分でちゃんと確保するっていう姿勢はすごく素敵だなというふうに思って見習ってます、
ね、こうフィンランドの方とかってもともとすごくきちんと子が確立してて、前回もポッドキャストでいろいろお話ししていただきましたけど、やっぱりいらっしゃる方もそういう方が多いから、こちかさんもすごくその考えとかに影響される毎日っていう感じですか。
そうですね、やっぱり自分の暮らしは自分で作るっていうことをすごく見習いたいポイントだなっていうのを1年目特に感じたんですけれども、やっぱり働き方一つとっても、何でもかんでもイエスにしてしまうと本当に自分の暮らしって意思を持って望むものは作れない。ただこちらの人たちっていうのは自分はここまでっていう範囲をちゃんと引いた上で、暮らしだったり働き方生き方を作ってるっていうのが、こう夢の場所に来たからといってそういった暮らしが自然にできるものじゃなくて、みんなそうやって線引きをしながら自分で作ってたんだっていうことをすごく目の当たりにして学びの多い1年でした。
なんかこっちかさんのこの本読んでると、一人の時間もすごく充実されてるけれども、かたやすごく誘い合ったりとかお誘い受けたりとか、そこはギュッとこう楽しんでる感じがすごいしてたんですよね。
あ、そうですね、やはり今回今までだとフィンランドを訪れる時っていうのは一人旅 100% だったので、
うん、
こちらに来て同僚だったりみんなの友達と過ごせる時間が増えたことで、一人じゃ行けなかった場所とかちょっと入りづらかったバーとかレストランに行けるようになったのは、こう暮らし始めてからできたルーティンの中でも、誰かとすることが増えたのは大きな変化だったのかなと思います。
そうですよね、一人で、ね、旅というのとやっぱりそこでの短いステイともう暮らすっていうことで、そのやっぱり1冊目と2冊目の内容の差っていうのはそういうところにありますよね。
あ、そうなんです、はい、
ちかさんのこの1日のこう過ごし方でも夜もすごく充実されてるなと思っていて、なんか一人でお仕事終わった後にちょっとお店にバーとかに行ったりとか、あ、されるんだそういうことと思ったし、そういうふうに空いてたりとか、そういうところがいっぱいあるんだと思ったんですけど、どうですか？
あ、そうなんです、なんかこう仕事終わり、お寿司のお仕事をしていて夜シフトだと結構こう退勤時間が深夜の12時を過ぎることも多かったんですけれども、なんかこうそういった疲れたまま家にそのまま帰ってしまう日もあれば、なんかこうちょっと今日はこのまま疲れみたいなものとか、こうエネルギーに満ち満ち溢れた状態でこういきなり家に帰るのが難しい時なんかに一人で行けるバーっていうのを開拓して、まあ、しかもその12時以降空いてるお店っていうのは決して多くはないんですけど、かつこう一人で行けそうな、こうガヤガヤしすぎてない、こう浮かないというか、一人客もいるようなバーっていうのはちょっと自分の中で探しながら行きつけがいくつかできたような感じですね。
やっぱり本にもね載ってますけど、いくつかそれをこう楽しんでらっしゃるんだなっていうのはすごい伝わりました。
そうですよね、特にこのやっぱり12時過ぎてると基本的に行く場所はバーとかパブになるんですけど、飲むのパートを書き下ろして編集の兄さんにお送りした時に、ちかさん飲むのパートすごい幸せそうですねっていう風にフィードバックをいただいて自分ではそのどれも同じぐらいの、ね、気持ちで書いてはいるものの、こう特にやっぱり飲むっていうところが伝わるぐらいすごく楽しさが、
そう伝わってきました。
あ、やっぱりそうなんですね。あ、そうなんです、やっぱり飲むっていうこともすごく大事なルーティンだったなと思います。
なんかちかさんがさ、お仕事して、まあ、そこのちょっとそこのクールダウンっていうところをこう一つのまたルーティンにされてるっていうのも、こうなんとなくこう真似したくなるんですよね、ちかさんのルーティンって、日本ででもできることがこうあるというか。
まさにそうですね、こう場所は違えどやる行動としてはどこにいたとしてもできる、場所が変わるだけっていうルーティンなのかなというふうに私も感じていて、日本にいた時もそういったこうやっぱり自分の家に持ち込みたくない気持ち、もしくはちょっとリラックスするまでの間のまさにおっしゃっていただいたクールダウンみたいな時間をサードプレイスというか、その職場でも自宅でもないどこかっていうところでを一度挟むことによって、すごく自分の中でバランスが取れるというか、そういった自分の中でのルーティンがあって、 それをフィンランドでやるならどこだろうっていうことを探してできたルーティンだと思います。
またちかさん、今朝っていうかもう午前中ですけど、あのちかさんコーヒーもすごいお好きで、
はい、
こうお酒から今度コーヒーのお話ですけどコーヒーもお好きって、こうなんかルーティーンのすごくいいイメージが持ったり、なんか真似したいなと思うものがちかさんが全部好きなもので、なんかコーヒーを2杯朝飲まれるって書いてありますけれども、これはフィンランド行く前からでもなんですか、それともやっぱりフィンランドに行ってからそんな感じなんですか。
そうですね、あの実は私もこういったルーティーンはフィンランド人の友達がしていていいなと思って真似してできたルーティーンなので、それが伝播していて面白いし嬉しいなと思ったんですけど、あのこれは日本に、はい、いる時からあのフィンランド旅行の時にコーヒーが趣味の友達が毎朝こう豆をミルで引いて入れてっていう時間を持ってるのがすごく素敵だし、それが趣味だっていう風に友達は言ってたんですけど、
うん、
こう誰かを温められる趣味ってすごく素敵だなっていう風に思って、それから私もコーヒー、まあ、そんなめちゃくちゃ詳しくはではなくても自分で毎朝ハンドドリップで入れたいなっていうのが憧れになりルーティンになり、今フィンランドに来てからも一番最初に揃えたのがコーヒーを入れるセットを、まあ、新しいアパートに引っ越して揃えたりっていうことで、楽しんでる長らくのルーティンになります。
やっぱりこうなんかきっちりと教えてもらったりとかすると、それをこう真似したくなるって、まあ、ちかさんもそうだった、それで私たちもこう読者もなんとなく真似したくなったらもう自分のものになるっていう感じですよね。
あ、いやそうですね、なんかこう本で読んだり、テレビで見たりっていうこともきっかけにもなるんですけど、こう誰か身近な人とか、なんかこう人となりの分かる方が教えてくれたものっていうのは、よりなんだかこうその当時の思い出だったりとか、まあ、読んだ時の自分の状況だったりも含めて習慣になりやすいというか、こう、まあ、真似したいというか、
うん
うん、あうまく言えないんですけど、そうですね、
いや本当真似したいことがいっぱい、あの不思議でした、あのフィンランドの本当にあの素敵な場所とか、まあ、サウナとかシナモンロールとか、もういろいろちょっとフィンランド食があっても、あなんか日本でもできる、やりたいってすごい思ったから、これやっぱ好きっていうものとかルーティンっていうことにもすごく魅力があるんだなって再度本読んでて発見しました。
あいや私もやっぱり友達がすっごく、まあ、好きとか誰かがすごく好きなものって、
うん、
単にこう情報っていうことだけじゃなくて、もう好きの熱量も合わせてなんかこう、
そうですよね、
私にまで感染しちゃうみたいな、うん、そういうのがある気がして、あの今回の本の中にも1年間で本当にいろんなことを経験したんですけど、本当に好きっていう、もう愛してやまない、書きながらもう自分でも楽しくなっちゃうようなことだけをギュッと集めたので、本当は100個以上リストがあって、その中から凝縮に凝縮を重ねたので、あのそんな気持ちが伝わったらすごく嬉しいなというふうに思います。
多分ちかさんの読者の方とかファンの方はもう絶対もう読みたいものだと思うんですけど、今なんとなく好き、自分の好きって何かなとか見つけたいなと思う方も、ぜひこのマイフィンランドルーティン読むと、私の好きってなんだろうってちょっと探したくなるような感じかなって思いましたから、ぜひね皆さん読んでいただきたいと思うんですけれども、もう1回目ですっごく長くお話ししたいんですけど、まだ2回目3回目4回目とあるのであの次はね、ちかさんの本の中にももうこれまた食べる飲むみたいな、もう本当にちかさんもの偏愛の、もう私もね、あこれちょっと本当すごい、私もこれ好きそうですとかいっぱいあるので、次回はマイフィンランドルーティン100ヘルシンキ編の中から食べる飲むに関するルーティンについてさらに詳しくお話を聞いていきたいと思います。ちかさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
週末北欧部ちかでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。